山に登ってと題しまして、増田琴牧師より説教いただきます。
主にある皆さん、私たちが今朝こうして共に集められ礼拝を捧げることのできる恵みを心から主に感謝をいたします。皆様お一人お一人のうちに主イエスの豊かな恵みと祝福とが満たされますように。今日は受難節第4の主日です。受難節は6週続きます。一週一週私たちは神の前に自らの在り方について振り返ってみます。今日は変わるということについてです。人はどういう時に変わるのでしょうか。そしてどういう時に変わりたいと思うのでしょうか。人によってそれは異なると思います。自分が何かの役に立ちたいと思っているのに、役割を果たしたいと思っているのに無力を感じるとき、人は変わりたいと思うかもしれません。弱さを覚えて挫折するときに、自分の小ささに気づいてそれが誰かを傷つけてしまったとき、愛に生きようとするのに人を愛せないとき、自分を大切にしたいと願っていても責めるばかりで前に進めないとき、失敗や挫折であってもその人が変わるということはありますし、またその変わるということが成長や成熟につながっていくということもあります。同時に変わるという問いは一筋縄ではいかないということも私たちは知っています。子どもの成長段階から大人に向けて成長していく、成熟していくということが考えられますけれども、しかしそれは大人になってからも完成ということではなくて、むしろそこから変わっていく。キリスト教的に言えば私たちは天に帰るまで成長し成熟していく、その歩みが与えられています。完成に向けて歩んでいます。死というのはある意味で天に帰り神様のその完成のもとに委ねられる時でもあると私たちは信じているのです。ですからここでいうところの成熟というのは、通常考えられるような自分一人でいろいろなことが解決できるという姿を完成形に考えているのではありません。そうではなくて、神と人との関わりの中でその時その時の姿を与えられていく、変えられていくものだと思います。ではキリスト者として変わっていくというのはどういうことなのだろうか。信仰を抱くということがその一人の人をどのように変えていくのだろうか、それをご一緒に心に留めながら今朝の聖書の言葉に出会っていきたいと願っています。本日の福音書ではイエスの姿が山の上で変えられたという出来事が分かち合われています。山上の変容、変容というのは変わるね、姿が変わるという出来事です。イエスの姿が弟子たちの前で変わっていく、顔の様子が変わり、その服は真っ白に輝いた、とても神秘的な体験を弟子たちはしています。これからイエスにとって、そして弟子たちにとって最もつらい日々が始まっていくんです。それはイエス・キリストが十字架への道、その辛さは単にイエスご自身のものではなくて弟子たちにとっても大きな苦しみになりました。なぜなら尊敬し愛するイエスを裏切り引き渡していくという自らの限界や弱さ、醜さと向き合わなければならない時だったからです。しかしそうした道を歩む前に、 イエス・キリストが本当にどのような方であるのか、その出来事に弟子たちは触れていた。それが今日の出来事です。イエスは弟子の3人を連れて山に登られました。ペトロ、ヨハネ、ヤコブです。そしてルカによる福音書はいつもイエス・キリストが祈っている姿を伝えるのです。何かをするときに必ず祈る、何かが起こるときに必ず祈る。イエスは祈られる。祈るというのは神と対話をするということです。対話をするということは自分とは全く違う異質な方に対して自分がそのことを問い、そしてその事柄の中で自分がどのように歩むべきかということを尋ね求めていく。その祈っていたところで、祈っていたからこそイエスは神と出会い、そのことによってイエス・キリストの姿が変わっていきました。顔が真っ白に輝き、そして衣服も輝いて白くなっていたと聖書には記されています。これを聞いた人たち、初代の教会の人たちは皆旧約聖書のことを知っている人たちでしたから、その人たちは思い起こしました。つまり旧約聖書の出エジプト記でモーセというイスラエルをエジプトから脱出させたその指導者がやはり山に登って神と出会った時のことです。先ほどご一緒に分かち合った旧約聖書の出エジプト記34章にはそのことが記されていました。モーセという人はエジプトで奴隷状態だったイスラエルの民をそこから脱出させて、そして新しい地へ、カナンへと導き出した人でありました。モーセはシナイ山に登ってそこで神と出会い、神からの言葉、使命をいただいた。そのことによって彼の顔が輝いていたと聖書には記されていました。ですからイエスはここでただ神と出会ったというだけではなくて、そこにモーセと、そしてもう一人エリアと呼ばれる預言者がいた。そこで語り合っていたということが記されています。モーセは神の救いをもたらした人でありました。出エジプトという奴隷解放を成し遂げた救い主の、そういう一人、救い主の指の一本として用いられた存在です。そしてその時、これは私の子という神からの呼びかけがその時に聞こえてきました。イエスが洗礼を受けた時に、これは私の愛する子という声が聞こえた時と同じように、山上で祈り、モーセとエリアとイエスとが語り合っていた。その時に、これは私の愛する子というその声が響き渡ったというのです。エリアという人も神の山ホレブで神と出会いました。その時エリアという人はひどく弱り果てていて、絶望の中にあった。しかし神の山で神に呼びかけられ、神と出会い直し、神から新しい使命を与えられて山から降りていった、そういう体験を持っている人です。山で神と出会う、それは新しく使命を与えられる時でもあるということです。神と出会う者は新たに使命を与えられる。人間はその時新しく生まれ変わり、変貌を遂げる。それがここでイエス・キリストとモーセとエリア、三人とも山で神と出会った人々、そしてそこで描かれていることであると思います。イエス・キリストはこのところから改めて神の使命を帯びて生きていくのだ。それが十字架につながっていく、一人一人の命を背負ってここから歩いていかれる、その使命がこの山の上で与えられた。そしてその使命は神が与えられた使命で、光り輝く姿はそのことを表していると伝えているのだと思います。イエスはその姿を変えられました。そして本来の 栄光の姿がはっきりと示されています。そしてそれを見た三人の弟子たち、ペテロとヨハネとヤコブ、こういう時に何かを発言するのって必ずペテロなんです。ペテロって愛すべき人ですよね。なんだかよくわからない時でもいつでも一生懸命で、一生懸命なんだけどちょっと的が外れてて、でそしてそういう的が外れててイエス様からいろんなふうに言われるんだけど、でもそれでもイエス様に一生懸命ついていく、いいですね。ペトロがいるとほっとします。ああ自分もそうだな、一生懸命やってるんだけどいつもちょっと的が外れてて、だけれどもそれでもなんとか一生懸命やってる。ペトロの姿って、そういうイエス様の弟子の姿を表してますよね。ここでもペトロは言うんです。あ素晴らしいなって。でもこの素晴らしい体験って何が素晴らしいんだかよく分かってないんですよね。でもあなんか自分が今ここにいるってことはなんだかとっても素晴らしい、恍惚とするようなそういう体験だ、宗教的なそういうこうものに満たされている、心からこうなんかこう湧き上がってくるものがある、なんて言ったかっていうと、イエス様私はここで3つの仮小屋を建てたいです、一つはモーセのために、一つはエリアのために、そしてあなたのためにって言うんですね。つまりどういうことかっていうと、この栄光の姿、素晴らしいことっていうのを留めておきたい。愛もそうですね。あ、この一瞬を留めておきたい。どうしてですか？変わるの知ってるからです。感動が消え去るの知ってるからです。冷えるの冷めるの知ってるからです。だから留めておきたい。生きた花はいつか散り枯れていきます。でもそのままにフリーズして、ドライにしておきたい。そうすればいつでも美しいままだ。でもイエスはそうは言われなかったんです。変わっていく。でもその変わっていく姿のために今このイエスの姿を心に留めて、目に留めて、自分の人生に刻みつけていく。弟子たちはそういう一人とされていきました。そしてこの山上での変貌、イエス・キリストの姿が変わったということは、ペトロ、ヨハネ、ヤコブがこのあと変わっていくということと関係があります。3人の弟子たちはイエスを見捨てて引き渡して逃げていきました。そうです、意志が弱いんです、愛せないんです。そういう一人一人の姿がここにはあります。でもイエスの十字架と復活のあと、弟子たちはその復活のイエス・キリストと出会っていって、そして一筋縄ではないんですけれども変わっていくんですね。どうやって変わっていくでしょうか。弱虫だった弟子たちが使徒と呼ばれるようになって、イエス・キリストが目には見えなくなった後、恐ろしさのあまり、怖さのあまり縮こもっていた自分の周りに壁を作っていたところから一歩踏み出して、そして自分たちもそのイエスの在り方を伝えるものにされていきます。その代表がペテロでありヨハネなんです。彼らは山に登ると大抵ヘマをします。イエスが死を前にしてあんなに血が流れるほど苦しみながら祈ってるのに彼らは眠りこけるんですね。そういう一人一人です。変わりたいと思ったでしょう。こういう時に力になれる人になりたいと思ったでしょう。でもそうじゃなかったんです。でもそのところでイエスは彼らが祈っていたということに気づいていきます。弱い自分たちのためにイエス・キリストは祈っておられる。いつもイエスの祈りの姿があって、そしてその私たちの姿を否定するのではなくて、あなたは私に従ってきなさいと言われる。弟子たちはこのイエス・キリストの栄光の姿を見た後、復活の イエス・キリストの姿をある意味では先取りするようにしてここで見ているんですね。これから苦しみが襲ってきて、さまざまな出来事が起こっていく、十字架への道行きが進んでいく。しかしそれらのことは決して神に見捨てられ、そのままで終わるというのではなくて、もっと大きな神の計画の中に置かれている出来事だということを弟子たちはここで先んじて経験しているということができるかもしれません。この弟子たちは後に信仰を捨てよ、教会を閉じよと言われたにもかかわらず、そうした権力の圧力に対して決して教会を閉じるということはしなかった。狭いユダヤ民族主義者だったペトロもヨハネも、ユダヤ人を超えて多くの民族の人々にイエス・キリストの福音を伝える人になっていきました。彼らは変えられていった、変わっていったんです。イエス・キリストと共に歩むことによって、自分の力でというのではなくて、神がそこで働いておられるということによって変えられていく、それがキリスト者です。この素晴らしい福音を告げ知らせるという使命があったからこそ、この人たちは大きく変えられていったのだと思います。そしてイエス・キリストが変わっていった、その姿が変えられたということを、イエスに習い、イエスと共に生き、イエスに習って歩んでいく私たちも、本来のあるべき姿、本来のあるべき生き方へと自らが変えられていくことを神は望んでおられます。本来のどういうことでしょうか。神に応え、神を愛し、人と共に歩み、自分を大切にする、そういう存在として神は私たちを作ってくださいました。その本来の姿へと変わっていくことを神は望んでおられる。今私たちはそうですか。いいえ、私たちは神が作られた本来の姿から離れて、外れて、人を愛することができず、自分を傷つけ続けて歩んでいるかもしれません。もしそうであるならば、私たちはこの受難節の一日一日の歩みの中で、神が私たちをそのような在り方へ、神の私たちのこの望みを示しておられることを受け取っていきたい。私たちは皆神に作られ愛され、本来の私たち自身を神様にふさわしいものとされているということを受け止めながら歩んでいきたいと願っています。今日私たちが考えていることは変わるということです。最近流行りの YouTube のようにビフォーアフター、簡単に変わるということではありません。化粧の動画などを見ておりますと、同一人物かと思われるぐらいにビフォーとアフターが変わるという動画を見てびっくりすることがある。瞬時に変わる。何かをやったら人はこんなに簡単に変わるという場合は気をつけましょう。簡単にマジックのように人は変わらない。神様が私たちに働きかけてくださるときに、本当に私たちは自分たちが少しずつ少しずつイエス・キリストと共に歩むという歩みの中で変えられていく、そのことが今朝私たちに与えられていることなのではないでしょうか。3月は卒業や卒園やさまざまな出来事が起こって、そして新しいステージへと進んでいく子どもたち、生徒たち、学生たち、大人の人たちが現れてくる時です。そして私は立て続けに友人たちからこういう言葉を聞きました。神様が切り開いてくださる道でなければ、その道は御心ではなかったんだね。本当は自分が行きたいところがあった、自分のつきたいポジションがあった、 でもそれがもし自分の思うようにいかなかったとき、神様の御心ならばそれは与えられたかもしれないけれども、今少なくとも今の自分にとってはこれは神様の御心ではなかったんだね。キリスト者らしい断念の仕方ですね。そうです。それはどうしてその言葉が出てくるんだろうか。それはおそらく神様は私の人生の中で豊かなことを成し遂げようとしておられる。でも今この目の前にあるその自分にとってのあるべき姿というのは、自分が願っているものと神様が与えてくださるものは違うかもしれない。もっと大きなことのために、あるいはもっと素晴らしいことのために、いいえ、もっと豊かなことのために、私はこれから用いられていくのかもしれない。神様の御心ならば、そういう生き方や在り方というものがそこには反映されているのだと思うのです。それは神様が与えてくださる使命というのは、私たちが考えるよりももっと大きな、大きなというのは数的に大きいという意味ではありません。神様が考えられるその範囲というのは、私たちが考えるような小さなものではないはずだ。もしかするとその大きな計画は一人の命を救うために用いられるものかもしれません。でもそれは神様の目の中にはとても尊い大きなことでしょう。そしてそうしたことを私たち一人一人が与えられているということを感じていくときに、私たちもその山の上で神様と出会っていくときに、自分が少しずつ変えられていくということを経験していくのではないでしょうか。人が変わったようだというとき、私は少し注意します。何によって変わっていくんだろうかということです。例えば大きな使命を持っているのだから自分は変わっていこうという、そういう言説、言葉にも注意します。なぜかならば、容易にそれはこの大きな使命のために自分を捨てよということに変節されていくからです。全体主義のようにです。そうではなくて、人が変わっていく、自分のいただいているこの命をどのように使おうかということを考えながら、神様が私に求めておられるのは何だろうかと考えながら生きていく一番大きな原動力何だろうか。フランスの小説レ・ミゼラブルをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。ジャン・バルジャンは泊めてもらった教会で銀の食器を盗むんですけれども、警察に捕まって、その時に神父はそれは彼にあげたものですというふうに言うんですね。でその言葉に触れた時に、ジャン・バルジャンは人間なんて信じられるわけない、自分を貶めて自分の持っているものをすべて収奪していくのが人間だと思っていたところから変わっていく。人が一番変わるのは愛に触れる時です。その使命が私を愛して、私の命を生かして、私を本当に大切にしてくださっているということに触れる時に、人は変わっていくのではないでしょうか。愛に基づいているということがとても大切なのだ。この受難節は私たち一人一人がその神の愛に触れていく時です。私の命を、私が持っているすべての賜物を用いて神様が表せようとしておいてくださっていること、神様の身元に帰るまでその命を用いて表そうとしてくださっていることに委ねていきたい。その時に私たちの縮こまった考えや自分を痛めつけて、こんな私しょうがないと思っていることではなくて、神様が与えてくださっていることの中に一人一人が豊かに生かされていきたいと願います。イエス・キリストが表してくださったその素晴らしい経験を、私たちは礼拝の中でご一緒に分かち合いたいですね。賛美をして祈っているとき、神が私たちと共にいてくださることを信じて、この週も歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、 変わりたい思うことがあります。意志が弱くて自分がやろうと思っていたことができなかったり、もっと優しい人になりたいと思っているのにそうはなれなかったり、いろいろなことが起こってきたときに自分のことしか考えられないという姿に気づいたときに、場合によっては自分ばっかり損していると思うときにも変わりたいと思います。もっと強い自分になりたいと思うこともありますけれども、あなたは私たち一人一人をあなたにふさわしい、あなたが良いと言ってくださる存在に作ってくださっています。私たちが自分で自分を傷つけたり周りの人たちを傷つけたりするのではなくて、あなたが与えてくださっている賜物と命に生きるように招いてくださっています。イエス・キリストはここから受難への道を歩まれました。しかしそこに神の愛が全くなかったのではなくて、神はその最も苦しい、最も惨めな、最も人を信じることができないその十字架のところにも共にいてくださったことを、私たちが心に留めていくことができますように。恐れからではなく、支配によってではなく、愛によって変わっていくものとさせてください。そしてどうぞ私たちの社会の中にあなたの光と温かさを分かち合っていくことができますように、この感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。